ーとお心理研究所。
チャクラチャクラ今咲き誇る。チャクラ全開、チャクラ満開、バービーです。バービーとお心理研究所、4月のパートナーはこちら。
チャクラは半分ぐらい空いたかな、ホトカリアユイカです。
お願いします。
よろしくお願いします。
チャクラの話からスタートする番組なんてありませんよ。
ないですよ
本当に。
私でも、この間取材受けた時に、なんかちょっとスピリチュアル的な話をしたんですよ、そしたら、スピリチュアルといえばバービーさん、お心理研究所行った方がいいって、その人に言ったんです。
そう、一時期スピリチュアルの話ばっかりしてる時あったんですよ、
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。もうなんかあの結構やっぱりみんなすごいストイックに極めてる人って、私たちの次元では考えられない次元にもうすでに行ってるマンスリーパートナーさん多くって。
井本さんの色的なことじゃなくてですか。
井本さん以外にもね。
あ、そうですか。皆さん
すごかったんですよ。
バビさんのシンギングボール、前ご飯をご自宅に伺って食べさせていただいた時に、最後私先にお邪魔しますって言ったら、じゃあ最後鳴らすよって言って、全部のシンギングボールをワンワンワンワンって鳴らしてくれて、何このおいいね、また会いましょうシンギングボールタイムみたいな。あのご主人のツータンさんも踊ってくれたりして。
そうですね、シンギングボールで踊るもんじゃないんだけど、なんかあのやっぱり皆さんうちに来てくれた人を邪気を払って送り出したいという気持ちがね、強いもので。
じゃああれは毎回始まるんですか、最後送り出しシンギングボール。
毎回ではないんだけど、あの大体みんなで鳴らしてみて、あの人騒ぎするっていう国はあります。はい。
置いてあるもの本当本格的で、こんなにたくさんと思うけど、使い方これで合ってるみたいな。
大体鳴らすのね。鳴らすもの系っていう感じ で
みんななんか立って揺れて踊ってるみたいな。
そうそう、不思議な回でした。ちょっとなんかもう2週目になりながら、私たちはなぜ、あの仲良さげなのかって思ってる人、すごい不思議に思ってる人いるんだけど、うちに来てくれたことがあんのよね。
そうです、
そうなんですよ。
一回どうしてもお会いしてみたいって言ったら、じゃあホームパーティーするからおいでよって言ってくださって。
初対面がそこだったのかな。
多
分お仕事ではもしかしたらすれ違ってるかもしれないけど、
もうひな壇の端と端とかで同じ空間では出会ってるはずですけど、ちゃんと言葉を交わしたのはご自宅。
それをあんまり外では話さないから、私触れちゃダメなのかなって思ってたの、ずっと。
全然大丈夫です。
大丈夫。
全然
よかった。
いや
あの心の扉オートロック
そう50ぐらいかかってるからね。
かかってるから、
そのオートロック尊重してくれてありがとうございます、
いやだからなんかあの、プライベートで起こった事象は全て話しちゃダメなのかなと思って
大丈夫、
うちに来てくれたよって言わないのかなと思って。
あの日のバービーさん、めっちゃ可愛くて、
あらららららら
ピンクの花柄のワンピースを着てたんですよ。
着てました。
すっごい可愛くて、私も帰り品のタクシーでワンピースをネットで買いました。あまりにも可愛くて憧れて。
すごい、ありがとう、私はあの初めてちゃんと会話するのに、やっぱ大女優さんっていうかね、お家に来てくれて大丈夫かな、粗相ないようにしなきゃなとかって思いつつも、トイレから出てきたら空のトイレットペーパーの芯を持ってきてくれたね。え、変えてくれるのみたいな。
そんなことありましたか。
そう、5個にしてますこれとか言って、変えてくれるのありがとうみたいな、すごく、あ、なんて地に足のついた方なんだろうって思ったのを記憶しております。
嬉しか
ったですよ。いや、不思議なね、楓でも。
なんかご主人とのあうんの呼吸がすごすぎて、
ホームパーティーではちょっと力発揮するんですよ。
こんなに2人が動線をきれいに分けながらも、
嬉しい嬉しい、
すっごい、なんかしかも堅苦しくないんですよね、みんなフリーで何でも食べてみたいな、飲み物もどうぞってしつつ、閉めるとこツータンあれ作ってっていう前にもツータン作り始めてて、でバービーさんもその横でまた違うことするみたいなのが本当にね、自然な感じで感動したんですよ。
嬉しいでございます。本当にあの私たちの一番
のワンチーム感すごい、
そこなんですよね。
そこでした、
そこに惚れたというところもありますね。
スータンさんの、
はい、
惚れポイント、
はい、惚れポイントはこんなに動線をお互いに綺麗にさばける相性のいい人はいないっていうのが、 付き合うきっかけになったホームパーティーで分かったので素敵って思ったのがちょっと最初だったんで嬉しいです、気づいてくれて。
まあ、広いご自宅だからそんなにぶつかるようなとこじゃないんだけど、うん、にしても2人の動きは誰か助監督がつけたのかってぐらい鮮やかに分かれてて、でも決まってないの、ね、2人当たり前にもうトイレ行くぐらいな感じでキッチン立ち、人の飲み物下げみたいな、でシンキングホール回し踊りみたいな。
そうなの、私は結構、うん、あのワンマン社長タイプっていうか気質的に、
ほう、
でその場を仕切ったりとか、なんかこうくつろいでほしいな楽しんでほしいなってことをやってんだけど、うんうん、その隙に夫ツータンが、うん、皿食べ物乗ってるかなとか飲み物足りてるかなとか、そういうAP さんのような動きをしてくださるので、うん、そこの呼吸が素晴らしく私は嬉しいなと思っていつも、はい、
いや、惚れ惚れ、
気づいてくれてありがとうございます。
でワーフィーさんも女社長的なって言いつつも、うんうん、座につくと、うん、あのほぼみんなの聞き役ぐらい、
あ、
自分がわーっていくような感じじゃないですか今の印象、うんうん、でも全然違う、みんなの話を順番に聞いて笑って受け止めてるってとっても柔らかい、
あらららららら、嬉しい。なんかそういう時もあれば、あの端っこに座ってみんなが楽しそうにしてるのを眺めてるのも好きな時間もあるのね。
かと思うと どこで踊ってるのそれっていう突然のダンシングタイムあったりしません？
踊ってましたね、踊ってた踊ってた2人で、
いやいいもの見せてもらった、2人
で、はい、お客さん来てるのに、うん、夫婦で2人で踊ってました、
伸び伸びされてるんですよ。
みんなで踊るんじゃない
じゃないです、あのそこは夫婦
夫婦で、
はい、
ショータイムしてくれるの、
はい、だ動き働きつつも我々も楽しむという。
だって普通、はい、ずっと第一線で活躍してきた芸人さんのバービーさんと一緒に踊るって、ちょっと、いいよとかあーとかない、そういうためらいゼロ、うん、うんも言わずに立つみたいなね。
そうですね、
すごい自由感ですよね、
はい、そこのあうんの呼吸は、はい、備わってございます彼も、は
い、いや感動しました、
いや嬉しいな、うん、でも、彼はね、
うんうん、
いつも二人でいる時は話ちょっと変わるんだけど、朝ね、
うん、
ミュージックをかけるんですよね、
うーん、
DJ なのね我が家の。
そうなんです、ね、
そうで、その日の気分に合わせた DJ あの曲をかけてくれるんだけど、
DJ ツータンが、
DJ ツータンが、
うんうん、選曲して、
日曜日はだいたいウィーケンラー週に一度乗ってその1曲目そこから入ります。はい、
私ユイカ名義で出した「ウィーケンのラブ」をかけてくださるんですが、はい、
あ日曜日だなって分かる。
まさかの 1J をつけるんじゃなくて私の曲をかけてくれてるっていう。
そうそうそうそう、
ありがとうございます。そうです、あ
これで日曜日な、だからあの海上自衛隊の方がカレー食べるみたいな感じであ の日曜日にそれを聞いて、あ日曜日が来たかと、
バビケでは
バビケではそういう風にユイカ
を流してくれて、あ
そうなんだ。
この間なんかあのお心理研究所って結構 SNS いろいろなさってるじゃないですか、
うんうんうんうん、
その中で動画撮ろうって言って、
はい、
で2人で先週動画撮った時に私のウィーケンドラマめっちゃバービーさん上手に歌ってくれて
私フルフルでもう空で歌えるかもしれない日曜日聞いてるから
ありがとうございます。
ツータンに至ってはアレンジ聞かせてるからね、
聞きたいツータンバージョン、
自分なりに歌ってますよ、
編曲してくれて、
編曲してる、うん、
いやありがとうございます、もうよろしくお伝えください、ツータン様にもくれぐれと本当に、
いやいやいやいや、すいません、2週目なんですけど、
はいはい、
先週紹介すらできてないんですよね、
ああ
プロフィール紹介みたいなのができてなくて、
改めてしてくれるんですか、
そうですよ、
ありがとうございます、
先週は先週でモリモリ喋っちゃったもんだから、
そう、私が聞きたいこと多すぎてね、
そうなんですよね、
大丈夫、見失ってません原稿、
うん、あーくれました
ありがとうございます、
一旦ね、はい、ちょっとあのプロフィールだけ皆さん2週目ですがご紹介させてください
お願いします。
元カリアユイカさんは1987年生まれ、現在36歳、10歳で子役としてデビュー以降、ドラマ3年 B 組金八先生第6シリーズや世界の中心で愛を叫ぶなどに出演、 NHK 連続テレビ小説ファイトではヒロインを演じ、その後王様のブランチでは司会を務めるなど多数のドラマや映画バラエティ番組に出演、
ありがとうございます。2021
年からはユイカ名義で歌手活動もスタート、
これをねバービーさんが歌ってくれているっていう、まあ、日曜日
はい、この曲がいいんですよ
ありがとうございます、はい、
そしてここです、大事なのは、はい、TBS ラジオでは毎週日曜日の朝8時から10時まで放送中の 1J、うん、パーソナリティとしてご活躍中です。
自分で感想入れちゃいました。
ここここ、はい、移動しましたね。
ありがとうございます。
ここですよ、やっぱ TBS ラジオでは 1J の人っていうイメージがね、
嬉しいです、
あるんですけど。でもその 1J の方はその後いかがですか、いろいろと。
ありがとうございます
いろいろとありましたねとか言うのも変なんだけど。
そうです、そうです。あの山あり谷ありありまして、
はいはい、今あの
相方さん新しい形になりまして、
はい、
あの32曲ネットしながらこの番組放送してるんですけど、
はい、
2週間に1人ずつ、うん、
はい、
地方のアナウンサーの方が来てくださって、
ああ、
みんなでバトンをつないでいくっていうパートナー方式になりまして、
あらすごい、
だからマンスリーパートナーの半分ぐらいな感じでお会いするっていう。だから私50のオートロック頑丈女としては、
はいはいはい、
どうやって人と仲良くなって、
ああ、
しかも2週でまたさよならして、こう難しくなと思ってて、
毎回毎回いろんなユイカを出していかなきゃいけないわけになるってことだ。じゃあ、うわ大変だ。
でも逆に初対面は一回ポッキーだから一回盛り上がって再生ならってすればいいけど、二、うん、回会うって私二度目ましてが緊張するタイプで。
あ、わかる、
わかりますか、
わかる、
うん、二度見知りっていうんですか、
はいはいはいはい、
ありますよね。
あれ初回の私とテンション違うかないかなとか、
そうなんです、
どう思われてたのかな初回とか。
そう、
二回目って結構緊張するよね。
一回目の私、うん、どんな私だったみたいな、
うんうんうん、
あの私のキャラもう出せないみたいな、
チューニングもう無理ですよっていう。
そうなんです、そう
なる時ある。そう、わかります。
バービーさんもあるんですか。
わかります、わかります、めちゃめちゃわかる。でも結局私そのチューニングがうまくないからこそ忘れちゃうのね、
うん、
1
回目の自分を、
1回目の自分忘れて、もう2回目は2回目のテンションで乗り切る。もう
なるほど、
はい、
1回ずつリセットして、
うん、そうしちゃってる、
うん、
だからそこら辺がね適当なんだよね。
でもフレッシュな気持ちでまたやった方がいいですね、いろいろ考えすぎずね。
そうですね、うん、確かに。でもまあ相性ってあるじゃない。
あります、
うん、
だからバービーさん、うん、私ずっとこの心理研究所聞いてて、みんなと相性ぴったりと思って聞いてるんですけど、
すごい、
なんかあるんですか、
相性。
そう、相性変えるチャンネルみたいな。
相性変えるチャンネル、
うん、コツとか。
いやないですよ。なんか多分あんまりいつも変わってないねって言われると思うんだけど、
うん、
私の中ではマンスリーパートナーさんによって違う自分でいる気でいる。
例えばどんなバービーさんのバージョンありました今まで。
やっぱ芸人さんが来たら芸人さんっぽくなるし、
うん、
で、あ、この方だったらずっと同じところにいてもエンドレスで喋れるなとか、会話がポンポンポンポン変わっていくのが楽しい方だなとか、
うん、
そういうのはなんとなく感じているつもりなんだけど結局あの天性のものでやってる。
ああ、才能だ。
いや、違う違う、待って。
生まれ持ったものだ。いい言い方
して、天性のものとか言ったのが、すごい私がさ、マジで何言ってんのって感じなんだけど。
でも聞いてても感じますよ。芸人さんゲストいらっしゃると、
うん、
なんか突っ込まれてるバービーさんが泣くほど喜んでるな、うん、これとか。なんか普通の時ではない、ね、しみるようなグッときてる感じとかは、また違う感覚なんだろうなって聞きながら思います。
でもやっぱりなんかこのラジオのブースってさ、すごく特別で、
うん、
テレビでしかお会いしたことなくても、
うんうん、
ここにいるとマブダチ感が出ちゃうのよね、自然と。
わかります。
なんか昔から知ってるみたいな感じになっちゃうから、
うん、
私が結構勝手に
マブダチ
だと思ってるかもしれないです。
自分から最初にマブダチって思うんですね。
あ、そうかも、
うん、それやります。もう今週末からやりますわ。パートナーはマブダチ、
うんうん、
ブースに入ったらマブダチ、
うんうん、あ、確かに、
うん、合言葉にしよう。
あ、それ教えてもらった私が今、
うん、
ような気がします。
あり
がとうございます。ちょっと 1J の行く先も
行く先も、
はい、私たまにって言ったらあれだけど1回だけだけど、うん、
何何
1J の中継先に紛れようと思って行ったことある。
え、どこの中継先ですか。
築地中継に来てる時にチャンピオンズが中継出てて、
はいはいはい、ピンク色のねスーツ着たお二人が、
え、今なら紛れ込めるんじゃねえと思って築地行って、チャンピオンを探しに行ったけどいなくて、
LINE してくれればよかったのに。
いや、本番中じゃない、だってスーさんと一緒に、え、チャンピオンズどこ、え、この店の前って言ったけどもういないじゃんとかって結構な間ぐるぐる回ってた時があった。
めっちゃ嬉しい。
マジで聞きながら、はい、
そうです か。
そうなんですよ。
本当にそういう熱いリスナーさんみたいな動きをまさかバービーさんがしてくれてるなんてもう感激ありがとうございます。
いやだからあのそういうコアなリスナーもいますので、
ちょっと泣きそうなぐらい嬉しい。もうありがとうございます。
LINE すればよかったじゃん。ちょっとなんかね、うん、1J これからも皆さんも聞いてみてください、はい、
よろしくお願いします、うん、ありがとうございます。
なんだかね春らしくね、ふつおたもお寄せいただいてるんですよ。
ありがとうございます。
リスナー研究員の妹さんからメールでいただきました。
ありがとうございます。
小4の娘が祖母の部屋にあったラジオを聞き始めました、うん、初めて聞いたのがこの放送です。バービーさんがやってる番組はいつ、うん、と聞かれ、うん、今日も宿題をやりながら聞いています。
かわいい。
ラジオの楽しさを教えてくれています、うん、そして私も初めてラジオ放送にメールを送りました。へ、車で聞くラジオが好きでしたが夜も楽しみが増えました。娘とこれからも一緒に楽しみたいです。テーマとか関係ないですがなんだか嬉しくてメールしました。
わ
ーすごい。うわーラジオすごいね。
嬉しいなって気持ちと、なんか全然私関係者とかじゃないですけど、大丈夫だったかなって、刺激的な回に当たってないといいな。すいませんおせっかいの気持ち出して本当。
いやその通りですよ本当に。
小4のねお嬢さんですもんね。
お母さんとかね、うん、あのご家族の方も注意しながらボリュームを、うんうん、あの持ちながらここ下げる、
そうそうそう、コントロールしながらね。そうそうそう、うん、聞いていただきたい。
うん、そのような形であの刺激的なものを私も避けます。
私も今すごい背筋が伸びました。このメールをいただいて。
ねね、いやでも本当ラジオいいね、
うん。おばあちゃまのラジオ聞き始めたんだ。嬉しいですね。
嬉しい。本当にさ。
宿題をやりながらやって。
本当。
かわいいな。
いやもうみんなで心の友になろうぜ。
本当マブダチですから。
ね、マブダチだね。
うん、バービーとお心理研究所。
バービーとマンスリーパートナー、そしてリスナーの皆さんは研究員。いろんな体験からたどり着いた心理をシェアして気持ちよくご機嫌に生きていこうというお心理トークプログラム。毎週水曜日朝8時にはオーディブル限定番組バービーと秘密の人生相談所のポッドキャストも配信中。バービーとお心理研究所、パーソナリティのバービーと
マンスリーパートナー元カリアユイカです。
それでは早速今夜も週ごとに変わるテーマに寄せられたメッセージを紹介していきます。今週のテーマはもっと言い方あったよね、うん、はあ、これはもうそんなことだらけじゃない今の世の中。
本当ですよ、
うんうん、ちょっと自分が言葉をかけられて、うん、あるいは自分が誰かにかけた言葉で、うん、あの時もっとベターな言い方、もっと違う言い方あっただろうって思うこと結構、うん、あります。
あります、あります。
本当
自分も悔やむし、相手から言われたのでも、ああもう2ヶ月ぐらいモヤモヤしてるみたいなことあります。
、うん、本当にもう皆さんも不満溜まってるようで、
はい、
ここでどんどんどんどん出してほしいなと思いますよ。メッセージ紹介していきます。リスナー研究員きなこヨーグルトさん、バビタン元カリアさん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞いてます。
ありがとうございます。
最近は在宅勤務中に聞いているのですが、
うん、
ポッドキャスト何週もしてしまいました。
うん、
昨年高校時代の友人の結婚式に行った時の話なのですが、
はい、
卒業以来10年ぶりに再会した、うん、あまり仲の良くなかった友達に、
うん、
久しぶりめっちゃ垢抜けしたねと言われました。
うんうん、
近年垢抜けという言葉をよく聞くようになり、綺麗になったと道義のような形で使うことも多いと思うのですが、
うんうん、
私は言われた時に高校時代どんだけ垢ついてたんだよと感じで、
あーなるほど、
バカにされていたような気持ちになってしまいました。
あー
一瞬嬉しいような気もしたのですが、うんうん、微妙な気持ちです。これって褒められてますか。
あーなるほど、
あー
垢抜けっていうのがあれだったんですかね、
うん、
綺麗になったねだったらよかったのかな。
どっちだろう、どっちだったら嬉しいんだろう。褒めたかった気持ちがあったのは事実、
うんうん、そうですよ。このきなこヨーグルトさんが美しく魅力的になってたからこその垢抜けしたねですもんね。
うん、うんうんうんうん、そうだね。でも確かにいや高校時代ダメだったわけってなる気持ちもわかる。私でもなんか
なんて言ったらよかったんだろうな、
うん、垢抜けたねよりは、うん、垢抜けしたねの方がまだ
そうですね、
まだいいかな、
マイルドになってます。
うん、なんか垢抜けで最近流行ってる言葉だし、
うんうんうん、
それに乗せただけだからみたいな感じで、
うん、垢抜けたっていう動詞だと結構きついというかね、うんうん、しますよね。
垢抜けてなかったんだってなるかもしれない。
垢抜けしただと、うん、今最近の垢抜け感なのかな、うんうんうんうん、みたいになりますよね。
そう最近の垢抜けって全然別にそのままでもいいのに、よりランクアップすることを垢抜けっていう気がする、う
ん、元が可愛いじゃんってとこからのスタートですよね、う
ん、でもなんか垢抜けたねは本当にボッサボサでイモイモで、うん、そこから綺麗になった人のことを垢抜けたねっていうような気がするから、うん、褒められてると思うよ。
そう思います。純粋に褒められてます。
うん、
あときなこヨーグルトさんの、そうそうそう、どんだけ垢ついてたんだよって思えるぐらい自己肯定感ある感じも好き、うん、私。
そうだね、う
ん、ちゃんと高校時代の自分が好きだったっていう感が素敵。
うんうんうんうん、うん、そうだったよね、やっぱ高校時代ダメだったねとかっていう感じじゃないもんね。
うん、うん、
いいね、全然そのマインドでいてほしい。
そう思います。
うん、
言っちゃってもいいかもしれないですね。えちょっと待って、うん、高校時代そんなやばかったみたい、垢抜けじゃなかった。ちょっとギャグじゃないですけど。
そうだね、うんうんうんうん、そこでね
言っちゃえるとスッキリしたのかなとか、
ぐっと仲良くなった可能性もあるよね。うん、うん、
気まずくなる方向性もあるかもしれないけど、
うん、いやそうなのよ、私、いや私もさこういうのでも言っちゃうな、余計な一言が多いんだよね。だから返しに困るようなことを言っちゃう時とかが多くって、この間ね番組が一個卒業したの、
うんうん、
でそれってあのもう皆さん卒業するタイミングでの卒業で、クビとかではないんだけど、うんうんうん、最後一言って生放送なんだけど、うんねうんうん、言った時に、私が派手な格好してたから卒業なんですかって言っちゃって、なんか司会の方とかが、いやあそういうわけではあいやとかってなって、もうそのままザーン
って CM 行っちゃったんですか。そう、
なんで私こんな言い方しちゃったんだろうってすごいちょっと悔やんでます。
CM も含めてのボケみたいな感じになってます ね、はい、ワンパッケージみたいな。
いやもうちょっと言い方変えて、うん、叱られたりしちゃうんですよ、あははみたいなボケっぽくすればよかったのに、だから卒業なんですか。終わっちゃって、なんかあわあわさせてしまったなって、ミスったなって思った瞬間でした。だからなんか相手が気持ちよく返してくれる言葉を探すように努めます私。
うん、耳が痛いです。難しいです。
いや難しいよね、
良かれと思って言ってても全然良くなかったよって言われることありますもん。
そうだよね、う
ん、私は本気で素晴らしいと思ってすごい素敵って言ってても、うんうん、マネージャーさんから、なんであんな相手の傷に塩を塗るようなことをずっと言い続けるんですかって言って、私はいいと思ったんです真剣にみたいな、いや普通の人はそうは思わないから、
なるほど、
そうだったんですかみたいな、自分の視点がずれてるばっかりに相手が傷ついた可能性があるっていうのがとっても難しくて。
あるある、それ
ありますか。
めっちゃあるよ。私もだからそういう同じことやっちゃうの、えそれなんかめっちゃ似合ってるよみたいな感じで服とかも褒めると、うんうんうん、周りの人は多分クスクスしてる時とか、私はめっちゃモードじゃんそれとかって
本気で思って言ってんですよね。
本気で言ってんだけど、
い
やいやいやちょっとなんかいじんないでくださいよみたいな。
そういじってない。
そうなるよね、
素敵だって伝えたかっただけなのにっていうのは難しいです、う
ん、難しい。
ちょっと私たちだからこのきなこヨーグルトさんに言っちゃう側の人だったのかもしれないですね。
そうだね、
垢抜けしたよって、うん、よかれと思って、
そうよかれと思ってだよ、
うん、本当に素敵だったから。
そうなのよ、うん、褒められてますよ。
そうそう、
皆さんまだまだございます。
はい、
妖怪メカブ女さん。私のもっと言い方あっただろうは不動産屋さんとの電話での出来事です。
はい、
電話でやり取りをしていた時に、うん、名前の漢字を聞かれたため、
はい、
私はストーンの石に井戸の井ですと答えました。
うんうん、
すると電話口の相手は、ああ石っころの石ですねと言い直したではありませんか。自分で言うならまだしも、相手から名前の漢字を悪く言われるような言い方をされてしまい少し悲しくなりました。まさにもっと言い方あっただろうな出来事でした。うまい。
名前ですからね、
うん、
気になりますね。
石の石、まあ石の石は分かる、うん、石ころの石、
あのつがちっちゃいつも入っちゃうのも気になりますよね。石ころっていうね、
うんうん、ね、でもあの本当に妖怪メカブ女さん、このメールとしてとてもうまい。
短くてね、うん、オチがあって、
もっと言い方あっただろうな出来事ですよ、まさにこれ。
ほんと、
ね、
じゃあ石の最上級にする、大理石の石です、うん、先に言っちゃう。
確かに
三影石の石です
三影石
石のいい、ね、一番いいやつを自分から言っちゃうっていう、う
ん、そうね、
その辺の石ころと私の石は違うぞっていうのを発表しちゃう、うんうんうんう
ん、そう、それがいいね、
うん、
いつも自分の名前をこうやって説明するときはなんて言うの、う
ん、本屋さんの本に、うん、人辺の亀の狩りに屋上の奥とか屋台の屋ですって言います。
あ、確かに分かりやすい、うん、はあ、
笹森さんはあれですもんね、
笹森かな、
普通の笹に森ですもんね。
そうです、そうね、あのパンダの食べる笹に木三つの森ですで笹森ですとかそんな感じ。
石ころね、それは気になる
ね、ちょっとまた次いきますよ、うんうん、リスナー研究員浜ちゃんと鍋さん、
はい、
コンビニでバイトしていた高校3年生の冬、レジでお釣りをおばちゃんに渡した際、
うん、
すっごい冷たい手、死人みたいと言われました。当時から末端冷え性で確かに冷たかったとはいえ、唐突な亡骸との比較に何と返事していいか分からず思考が停止しました。
あ、そうか。
これでも隣にいたらっていうか、あの近くにこんなおばちゃんいたらめちゃめちゃ笑っちゃうけどね、言われた本人は
びっくりしますよね。しかもお客さんってことは仲良しとかの方でもないですもんね。そう、
お釣りを渡されただけの方。
そうか、きっと心配だったんでしょうね、こんなに冷たい、大丈夫っていう、大丈夫の変換系が、
うん、
あの死んだ方のようっていうちょっと違う変換に。
そうだね、うん、いや
言い方ね、
おばちゃんもね、よかれと思って言ったんだろうけど、
あったね。
まだまだあります。麦ママさん、
はい、
バービーさん、ゆいかちゃん、こんばんは。
こんばんは。
私は日勤と夜勤のある仕事をしています。よく言われることは、
うん、
日勤で朝に出勤すると、
うん、
夜勤明けお疲れ様です、うんうんうん、これって朝起きてこれから仕事をしようとしているのにもう疲れ切った顔をしているということですよね。あと、いつもお疲れ様、疲れてるんでしょ、うんうん、早く帰って休みなさいとも言われます。どうやらいつも疲れ切った顔をしているようです。
これ辛いな。
そっか、いや、そこまで顔でもないんじゃない。
うん、
顔でも疲れ切った表情ってみんなが思う疲れ切った表情をしてるとしたら相当疲れてるよ、うん、でもそんなことないと思う。
私もそう思う。
多分、
うん、
仕事の忙しさっていうかシフトとかを見て疲れてるんじゃないとか言ってるだけなんじゃないのかな、
うん、あと単純に麦ママさんと一瞬でも話したいって思ってるとか、うん、なんか話の種って、最近忙しくないっていうのが一番簡単だったりしません？
そうね、そうね、うんうん、確かに。
だから相手は何にも思ってなくて言ってる可能性ありますよね、
うんうんうん、あるある、うん、そうだね、あの元気いいぐらいの感じだね。
そう、
うんうん、
元気いいが疲れてるねの変換系みたいな、またはライティングが悪い。
あ、
照明って大きくないですか？
なんだっけ、白い蛍光灯の下なんじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
だいたい。あ、それあるかも。
な
んか
よくすれ違う通路が不思議なグレーの壁で反射しててなんとなく土っぽい顔に映ってるとか、
うん、うんうんうんうんうん、
なんかよく笑ってても元気でも光が悪いとそう見える時あるから、ね、
うん、
麦ママさんのせいじゃないと思うな、
うん、私はちょっとでも憧れるけどね、疲れてるんでしょって疲れてそうに見られるの憧れる。
あ、
なんかいつもエネルギッシュだと思われてるからで意外となんか頭痛いとか具合悪いとかいう時も元気だねいつもみたいな感じで言われて、いや私だって具合悪い時あるんですよって思うんだけど。
そっちのパターンもあるんですね。
あるんですよ。だから
か
弱そうな方とか、うん、青白そうな人とかにすごい憧れる、
うん、
あの羨ましいなって思う。
へー、
だからあのよく学校で体育館集まって朝礼とかで倒れる方とか、
うん、いますね、貧血の子で ね、
うん、すごい本人はすごく大変だと思うけど、
うん、
ちょっと憧れがあります。
私は逆ですよ。パワフルでエネルギッシュなバービーさん憧れますよ、うん、
本当ですか、
うん、
でもたまには心配してほしいんです。
あ、そうなんだ
そう、
じゃあ来週心配しに来ますね。
え、ありがとう、うん、そういうの
疲れてるバービーさん。
嬉しい
面白いこういう人もいるんですよ、麦ママさん。だから喜ぶと思って言ってることもあるかも、相手が。
そうなんですよ、うん、うんうんうん、あるのあるの。続きまして、はい、天才藤さん、
はい、
毎週楽しく拝聴させていただいてます。40歳の主婦です、うん、旦那と女友達の家に遊びに行った時の話です、はい、彼女は初めての妊娠でつわりがとてもひどく、うん、外出も他の友達と会うこともあまりできなかったようで、2時間くらい話がつきず盛り上がりました、うんうん、もうそろそろ帰ろうと立ち上がったところ、あー、いい暇つぶしになった、ありがとうと言われたんです。暇つぶし？暇つぶしだったの？使い方合ってる？もっと言い方あっただろう。
あー、びっくり。
そうか、まあ、確かに言い方
これは言い方ですね結構ね。
確かに暇っちゃ暇だったのかもしれないけどね、うん、まあそっか、
お家にいるばっかりでね、なかなか、ね、うん、出かけられなくって、
うんうんうんうん、
久しぶりに人と会ってなんか楽しいなって時間を過ごして、
うん、
あー、いい暇つぶしになった、ありがとうちょっと難しい。
あれ今オンで聞くと確かにちょっと嫌かも、ね、
いや私台本にこれ書いてあったら監督にもこのセリフってどうでしょうみたいな、
ね、どっちの意味ですかみたいな、ね、
そうそうそう、
なるよね。あ、そうですか、こういう気をつけよう。
そうですね私時間、この時間潰すのどうするとかって言い方結構気になるんですよ、うん、時間潰すって普通に使うけど、潰すっていう響きがもうなんかネガティブというか、なんか本当はしたくないけどするよみたいなニュアンスに聞こえるから。でもそうじゃない方もいっぱいいるじゃないですか、有効に使ったのを潰すって使ってる人もいるかもしれないから、そこになぜか暇がくっついちゃったのかな。
確かにね、余計にだね。だってなんか暇とかないもんね、なんていうの私その退屈っていう概念があんまないんですよ。なんかぼーっとしてる間も考え事してるし、
うんうん、
何もすることがない暇って思うことがほとんどないから、暇つぶしって言葉があんまあれかも。やっぱり言われたらあれ
びっくりしますね、
うん、びっくりしちゃうかもしれない。
その話で言うとちょっと話ずれますけど、うん、前一緒にご飯を食べた時にバービーさんと、うんうん、こう自分はゴロゴロして、うん、携帯見てるだけとか、
うん、
ぼーっと宇宙見てるだけかもしれないけど、うん、それでもなんとなく明日の番組これ言おうかなとか、
うんうんうん、
あの原稿こうしたいなって人からはぼんやりしてるけど、うん、自分の中でいろいろ練ってる時間って、うん、そのまだ放出はしてないけど、
うんうんうん、
熟成してる期間があるから、
う
ん、それも含めて実は仕事なんだっておっしゃった時に、
うん、
ものすごい私感動して、もう心の中こんな感じ、もうすごい、
おー嬉しい。
だから私もそうな、ずっとぼーっとしてるねとか、まだゴロゴロしてんのとか、ずっと布団にいるねって言われるけど、いろいろやってんの布団の中
そうなのよね、
考えてんのと思って、
ほんと忙しいんだから、忙しいゴロゴロしてる間も
そう、
もう暇なんか一個もない
あれはね、もうバービーさんのお心理聞いたなって私あの時思いました。
あ、嬉しい、
名言だこれと思って、
わすごい、うん、私いつもお心理出ないのにここで出してもらってるやったいやいや嬉しいです。ちょっとまさかの、
そうそう、ずっと思ってたんですよね。
ああね、いやでも本当みんなそうだと思うよ。だって暇つぶしと思ってやって
うんうん、
映画鑑賞とか暇つぶしだと思ってやった会話とかも絶対その後の自分のためになってるじゃない、
うん、
ってなったら暇なんてないのよって思っちゃう。
どっか暇してる自分を責めてたんですけど、うん、バービーさんの言葉で、あ、責めなくていいんだ、それさえも糧にいつかはなってくんだっていうのがすごい肯定された感じがしたんですよ。
あ、すごい、私も押そう
押してこ押してこ
やったぜ、みんなそのマインドで生きてこ
うんうん
「バービーとお心理研究所」
「バービーとお心理研究所」あっという間にエンディングでございます、うん、いやー皆さんからの不満炸裂、うん、もやもやしてた言い方論争がここで吐き出すことができて、私たちも 本望でございます。
本当、そしてなんか、うん、自分も間違えちゃうから、
う
ん、
そう
そうそう、ちょっと身につまされつつ、でも結局良かれと思って相手も言ってくれるてるのかなみたいな、うんうんうんうん、愛なのかもってちょっと思いました。
あ、ね、うん、そうなんですよね、うん、ちょっと愛のすれ違いが起こってる、そうそうそうそう、パターンが多かったのかななんて
思いました、
ね、はい、お心理研究所ではリスナー研究員の皆さんからのメッセージ大募集中です。メッセージテーマは番組公式 LINE と X でお知らせしています。
LINE アプリからお心理研究所で検索してお友達登録をお願いします。
メッセージはもちろんメールでも受付中。アドレスはお心理アットマーク tbs.co.jp。 お心理の綴りは OSHINRI です。
採用された方にはお心理まんまるステッカーをプレゼント。皆さんからのメッセージお待ちしています。
そしてバービーとはみ出しお心理研究所は4月からオーディブルにお引越し、オーディブル限定配信バービーと秘密の人生相談所に生まれ変わってます。イエイこのバービーと秘密の人生相談所はマンスリーパートナーさんと一緒にリスナー研究員の皆さんの大小さまざまなお悩み事を直接じっくり聞いていく番組です。しかも匿名 OK だよ、ボイスチェンジも OK だよ。相談したいことがある人は LINE でメッセージをお寄せください。電話出演 OK の方は電話番号もお忘れなく。更新は水曜日の朝8時だよ。
ここでしか聞けないバビラというキャラクターに出会いますね。
バビラは何の略なのか、うんうんうん、ぜひオーディブルでお楽しみください最後になりました、はい、元カリアユイカさんからお知らせありますか。
先週もお伝えしたんですけれども、日曜日の朝8時から TBS ラジオで 1J という番組を担当しております、はい、ぜひそちらも聞いてください。
はい、パートナーさんとの掛け合いをぜひチェックしてみてください、
は
い、
パートナーはマブダチ、パートナーはマブダチ、これでいきます、
はい、暗示をかけております今というわけでバービーとお心理研究所、今夜はここまで。お相手はバービーと
元カリアユイカでした。
オーディブル限定バービーと秘密の人生相談所もよろしくね。